今朝恵みをいただく御言葉は使徒の働きの2章14節から36節までです。今朝もまた、昨晩の成田エクレシアでの、この使徒行伝の、分かち合いです。使徒の働きの2章14節から36節、はじめに14節を宣言します。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。アーメン。それでは一言お祈りします。ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めたたえ賛美します。あなたこそ我らの王の王、主の主。この朝も御言葉を通して私たちに語ってくださる恵みを感謝します。どうか今取り継ぐしもべの唇を、また預かる一人一人の耳を清めてください。ともどもあなたの命の中へと豊かに入り込み、そこから豊かにあなたの命に浸し込まれますように、どうか我らを整えてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねします。私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。この使徒行伝の、公開説教を成田でしているんですけども、一章からね、順繰りに、この聖書を、よく読み解いていく、それを公開説教ですけども、2章の14節に入りました。この2章は、ね、もう本当に有名な、皆さんご存知のペンテコステの日の、出来事ですね。聖霊が、教会に弟子たち一人一人に下って、弟子たちは、力を受け、唇が、変えられて他国の言葉を語り出しました。不思議な出来事が起こって、多くの人々が大いに驚きました。この50節の日になって、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こって、家全体が震えて、また炎のような明かれた舌が現れて、一人一人にとどまり、皆が、精霊に満たされ、そして、異なった舌を持って、神の国の、100万倍をいろんな国の人々に分かる、形で語り出したんですね。本当にその日大勢の、国から人々が集まっておりました。ユダヤの三大祭りのうちの一つ、七州の祭りでしたので、世界中に散っていたユダヤ教を信じる人々が、その祭りを祝うためにエルサレムに集まってきたんですけども、この9節、10節、11節、このユダヤを取り巻いて、アジア、アフリカ、ヨーロッパから、人々が集まってきていた、全世界の人々で、それぞれの世界の人々、それぞれの国々の言葉で、神の国の大きな御業、100万倍、と訳せます。メガレイオスというギリシャ語ですね。神の国の100万倍を語った。今までは、神の国のことについて1しか分からなかったけれども、しかし、この弟子たちが話す自分たちの国の言葉で、それを聞くと、もう今まで神の国についてさっぱりだったのが、それが100万倍分かるように、理解できたんですね。でそれで一体これはどういうことか、しかし、13節では、他の人々、彼ら甘いブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもまた、おりました。でここでペテロが、11人と共に立って、声を張り上げて、言います。ここの立ってという言葉、下の客室を見ますと、押し出されて、これギリシャ語ではヒステミーというギリシャ語の、受動体ですから、ですから立ち上がらせられて、あるいは押し出されられて、受動体なんですね。ですから御言葉を語る者は、自分から進んで、行くのではありません。受動体、押し出されて、あるいは立ち上がらされて、そして、語らざるを得ないんです。このままではこのある一部の、悪意の人々、この 精霊充満の技が、ね、酒に酔っ払って、ね、それで、こういうことをしてる、ね、それで片付けられるということ、ね、これをとどめるために精霊が、ね、弟子たちを、ね、立ち上がらせペテロをして、ね、このはっきりと告白させたんですね。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。15節では、今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。アメン。そもそもこの出来事、ね、いろいろな国の言葉、ね、いろいろな国の人々にとって分かる言葉で、神の国の百万倍を語ること、ね、これ到底ブドウ酒の技ではないですね。明らかに何か神がかった技であることを、ね、分かるはずです、ね。シモン・ペテロはそのことをついたのではありませんでした、ね。見れば分かるでしょう、これブドウ酒の技ではありませんって、そういったですね、悪者の、ね、A という言葉に対しての A ダッシュの言い訳で返してはならないんですね。むしろ、ね、清い言葉で、ね、返すんですね。今朝の9時ですから、ね、朝の9時はそういう良識ある人間は、ね、ブドウ酒に酔うことはしません、ね。良識がない人は朝9時でもブドウ酒に酔うでしょうけれども、ね、シモン・ペテロおよびここにいる人々は、ね、良識がある人 で、それで今は朝の9時ですから、ね、あなた方が思っているような、ね、そういう酔っ払うそういう人ではありませんね、ということをまず伝えました。でそれで、ね、このシモン・ペテロの説教が、ね、この14節から、ね、今日の箇所の36節ずっとペテロの説教が続くんですけども、シモン・ペテロの説教、ね、有名な場面です。ペンテコステにおけるシモン・ペテロの説教、これを、まず最初にですね、概要的に見ていきたいんですけども、このシモン・ペテロの説教はどういう構成で成り立っているのか、まず、ね、14節から21節のところ、14節から21節は、この今あなた方が目の前で見ているこの印、これは一体どういうものであるのかという説明ですね。14、15節は、また16節まではこのペテロの言葉ですけども、17から21節は、預言者ヨエルの書の言葉の引用です。ペテロはテフィリンしていたんですね。旧約聖書ヨエル書をこうやってスラスラと、ね、何も読まずに、ね、言えたということは、はっきりと言ったんですね。当時の聖書はこういう巻物ですからね、巻物をパッとヨエル書を取り出して朗読したんではありません。テフィリンしていた、ね、頭の中に暗唱していた言葉がパッとこの時に出てきたんです。まず、ね、この14節から21節、この印についての説明で、そして第2のパート、これが大部分を占めるんですけども、この22節から36節まで、このシモン・ペテロのこの36節までの説教、その大部分を占めるのがナザレ人イエスについてです。ですから印については、わずかで済ませ、そしてこのメッセージの大部分はナザレ人イエスについてのその説教です。でそしてこの、ね、ナザレ人イエス・キリストについて、ね、この22節から始まる、ね、この言葉は、ね、私たち、ね、先ほども告白しました、ね、使徒信条ありますね。この天使では毎回礼拝ごとに使徒信条が告白されるんですけども、まさに使徒信条の内容に、ね、ぴったり一致するんです。このペテロがペンテコステの日に語ったメッセージ、それは、ね、聖霊充満の、ね、メッセージ、聖霊が偉大な、ね、ということのメッセージ、それは、ね、大体初めの3分の1ぐらいでとどめて、残りの3分の2ぐらいはナザレ人イエス・キリストについて、それもその内容は使徒信条の、ね、内容のに沿ったことで、そして、ね、そのメッセージを語った結果、多くの人々が心を刺されて、でそれで悔い改めて、ね、その日3000人の人がバプテスマを受けた、ね、あります。何が力ある技か、ね、不思議な技、ね、そうした諸々奇跡、それは確かに人目を引くでしょう、ね、けれども私は奇跡を体験しました、ね、そこで終わってはならないですね。 イエスの証、それがなくてはなりません。ね、なぜなら、預言の霊はイエスの証であるって、啓示録の方で、御使いがヨハネにこの啓示を、ね伝えて、そしてヨハネはその御使いの前にひれ伏そうとしたら、御使いは行きませんって、私はあなた方と同じしもべ仲間です。むしろ、主を拝みなさい、預言の霊はイエスの証ですって言いました。すべて預言者が語る言葉、また印奇跡、そしてすべて聖霊のその語ること、それはイエスの証なんですね。ヨハネ福音書にも書いてあります。この、聖霊は私を栄光化する霊である、イエスキリストを栄光化する霊が、この預言の霊なんですね。冒頭で宣言したところは第一ヨハネの手紙の4章なんですけども、第一ヨハネの4章の1節から3節までを見ますと、こう書いてあります。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきてきたからです。人となってきたイエスキリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。アーメン。ここにおいて、霊の見分け方が、出てきました。もし皆さんのところに、私は、霊に導かれてきた、その霊は、彼はこう言われる、あなたは、今日は7月24日ですね。7月24日、あなたは、何々しなくてはならない、主はこう仰せられて、もしそういった預言者が、出てきたとするならば、その試し方、それはその霊がイエス・キリストを証ししているかどうか、それも、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです、2節に書いてありますね。人となってこられたキリストです。使徒信条はまさに人となってこられたイエス・キリストを証ししております。乙女マリアから生まれて、人となって世に、降りてこられた、そのイエス・キリストを証しする霊が神からのもの、そしてイエスを告白しない霊、ですから、もし、私は、霊に促されてきた、彼はこう言われる、そういうふうに言ったとき皆さん質問するべきです。彼って誰ですか、その彼、一体どこから促されてきたんですか、それに対して、私はあるというものであるというふうにもしその例が言うとするならば、それは、イエス・キリストを告白していない、わけですから、聖霊ではないんですね。また、イエス・キリストの名前によってあなたは、その霊はどこから来たのか、それを言いなさいって言ってきたときに、なんだお前疑うのか、お前の方が聖霊充満ではないとか、そういったものは、それはイエス・キリストの名前に服従しない霊、不従順の霊、また主を敬わない霊、また怒りに満たされてるんだったら、怒りは御霊の実ではなく肉の実ですね。このようにして御言葉を持って霊を見分けることができるんです。御霊の実は愛、喜び、平安、ガラテヤ書の方に出てきますね。それもまたこの聖霊かどうかのその、見極めるチェックリストに、なります。もし相手が妬み、怒り、そねみ、分裂、分派、また党派心とかそういったもろもろを逃すとするならば、それも上から来たものではない、聖霊ではないですね。このようにして皆さん見分けることができます、皆さんは本当に、この前世はもう惑わされることがないですね。もう御言葉をしっかりと、御言葉に基づいて、言うならば、 もう見極めは、ね、できるんですけども、しかし多くの人々が、ね、主はこう言われるとか、ね、なんか印奇跡が起きた、ね、霊現象が起きた、それが、ね、あの上から来たものかどうかのその、ね、吟味もなく見極めもなくそのまま受け入れてしまって、そして本当に多くの人々が違った道に、ね、行ってしまいますけれども、この聖書の言葉、そして、ね、その霊が果たしてイエス・キリストを証しする霊かどうか、ね、果たしてこの不思議、ね、これは一体何事だろうか、人々が言った時に、ね、それは私が聖霊充満だからだって、ね、その人の名前が持ち上がったら、それは、ね、危険な、危険だと思ってください。むしろ、ね、この印奇跡は一体どこから来たんだろうか、一体どういうことだろうかって、ね、それに対してこのペテロはナザレ人イエスについて、ね、イエス・キリストを栄光化する、ね、霊、それが聖霊です、ね、シモン・ペテロはこの出来事が起きた時、ね、何に基づいて言ったか、聖書の御言葉に基づき、ね、ですから皆さん、聖書の御言葉抜きのメッセージ、これも、ね、ダメですね。ただね、自分は、ね、どこどこに行った時、ね、あれこれが起きて、でそれで聖霊に満たされて、どこどこの家に入ったら、ね、ポルターガイスト的現象が起きて、イエスの名によって出ていけ、ね、したら、ね、出ていった、ね、まあ、ただそれだけで終わってしまって、ね、御言葉引用が一切ない、ね、また、ね、イエス・キリストに栄光化ではなく、私にはこのような、ね、霊を治める力があるのだ、ね、そういうふうに、ね、その説教者の栄光化するもの、ね、だとしたら、ちょっとそこを、ね、あの戒めるべきですね。上から来た霊、聖霊は、ね、イエス・キリストを証しする霊ですよ、ね、御言葉という土台はどこにありますか、ね、そういうふうに、言うべきですね。この使徒行伝2章に戻りますけれども、ね、この使徒のどこにおいてペテロが、ね、説教したこと、まず、ね、この印について、ね、説明しました。でそれで、ね、この現象は、ね、あなた方言ってるような、ね、ブドウ酒によっているのではなく、むしろ、ね、16節でこれは預言者ヨエルによって語られたことです、ね、御言葉引用がまず第一、ね、ペテロはこの短い説教の中で3回御言葉引用をしております、ね、まずは第一がこの預言者ヨエルの書、ね、17節から神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。アメン。この預言者ヨエルの書、この中において、ね、終わりの日に、ね、私の、まあ、全ての人に霊を注ぐ、それも老若男女、ね、なんかと息子娘も予言するようになる、ね、青年は幻を見るようになる、老人さえも夢を見るようになる、ね、老人、もう老い先が短くて、もう将来のことを、ね、考えないで、もうもっぱら若い人たち、青年たちの、ね、ケアをしがちですけど、しかしその老人でも、ね、夢を、将来のビジョンを、ね、語り出すことができる。ね、そして、ね、その日、しもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。このことが今目の前で起きて、聖霊が、ね、一人一人に下って、そして彼らがこのような、ね、他国の言葉で語ってるんですよ。ね、そしてまた19節。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。で、これ、ギリシャ語では、ね、この不思議、上は天に不思議な技を示す。ね、これ、不思議、これはテラスというギリシャ語です。それから、ね、印、これはセメイオンです。で、このテラス、これは、ね、人間技では到底、説明しようがない不思議な出来事、ね、大いなる出来事、まあ、現代のギリシャ語は、ね、このテラス、まあ、モンスターとか、ね、何か、人知をはるかに超えてる、ね、そういうことの表現、ね、またあるいは、ね、このスマホ、ね、最近、ね、もう10年前はメガの時代だったが、今、ね、最近はギガの時代、そしてもう今や、ね、コンピューターはテラの時代になったと、ね、言ってます、ね、ギガ、メガが、100万倍、ギガがさらにその1000倍、 テラはさらにその1000倍、ね、ですからもうこのテラは人ではどうしようも、ね、説明しようがない技です、ね、下は地に、上は天に、ね、テラス、ね、不思議な技を示し、下は地に印セメイオンを示す。でこのセメイオンは、印と訳されてますけども、確かに不思議な出来事ではあるんですけども、しかしただ単なる不思議な出来事ではないんです、ね、意味が付与された不思議な出来事です、ね、意味とはどんな意味か、それはイエス・キリストが神の御子である、イエス・キリストが救い主である、ね、イエス・キリストこそがこの、ね、神が承認された、ね、神と人との間に立つ中保者である。そうしたイエス・キリストがどなたであるのかを、それを意味する、その意味を付与する不思議な出来事、それが印です。ね、あの水は葡萄酒に変えられた、それがイエス様が行われた最初の印、ね、セメイオンですけども、それによって、ね、何が起こったか、それによって弟子たちは信じたと、ね、ありましたね。ヨハネの2章、ね、あの水は葡萄酒にの、その出来事において、ね、イエス・キリストが神の御子キリストだということを、ね、の人々が知った、その、ね、印です、ね、その次の印は王のしもべでしたか、ね、それが病気、その息子が病気になった、でそれでイエス様来てくださいって言ったら、ね、あなたの子供は癒されている、ね、でそれでそれを信じて帰ってみたら、ね、ちょうどその、ね、子供は癒されていた。で時間を聞くと、ね、ちょうど7時頃でした。でちょうどその、ね、イエス様が癒されたといった時間と同じだったから、彼らは信じた、ね、この印のその、ね、結果、イエス・キリストを信じたという出来事が起こる、ね、これが、ね、意味のある印、ね、そして不思議、これはイエス・キリストを信じる、人々が信じるための、ね、印、それがセメイオン。そして、ね、この終わりの時代においてそのことが起こる、ね、そして、ね、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる、アーメン、ね、主は地に印を示す、ね、それは血と火と立ち上る煙であるって19節にありますけれども、終わりの時代においては、ね、本当に血、火、煙が、ね、立ち上るという、そういう印が、ね、また奇跡が、不思議な技が起こります。そして人々はそれを見て恐れます。太陽は闇になり、月は血に変わる。ね、しかし、その時において、この主の皆を呼ぶ者は皆救われる。ね、じゃあ、その主は一体誰であるのか。それはイエス・キリストです。預言書ヨエルは、ね、終わりの日に、全ての、ね、しもべにも恥じるためにも私の霊を注ぐ、そして、ね、やがてこの終わりの時代の印が出来事が起こる、そして、ね、人々はこの終わりの日に、ね、天国に行くか地獄に行くか、ね、その裁きがの、ねまあ、一直線なんですけど、しかしその時において主の皆を呼ぶ者は皆救われるんです。で福音、それは主の皆を呼ぶ者は救われるという、ね、内容ですね。じゃあその主は一体誰か、それはイエス・キリストです、ね、21節でこの預言書ヨエルの引用が終わり、そして22節以降にじゃあその主は一体どなたであるのか、ね、その説明が始まりだします。その主とはナザレ人イエスです。こう22節から見ますと、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。アーメン。でもうこのナザレ人イエスといえば、ね、あの不思議なことを、ね、した人ね、ね、もう全ての人々がご存知のことにもうすでになっておりました。で、イエスは3年半の間、この不思議な技が行われましたね。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技、と不思議な技と証の奇跡を行われました。この力ある技、これはデュナミスというギリシャ語、ダイナマイトの語源のデュナミス、タワー、力、それから2番目不思議な技、これテラスですね、先ほど 出てきました。テラス、不思議で、3つ目、証の奇跡。この、ね、証の奇跡、という、ね、6文字の語、これがセメイオンというギリシャ語、ね、要するに印ですね。イエス様はあの3年半の間、力、ね、デュナミスと不思議な技、テラス、そしてセメイオン、ね、証の奇跡、この3つをあの3年の間に行われて、そうして、ね、何を、一体これは何を意味するのか、これただ単に、ね、なんか異人賢人が現れて、なんか奇跡ミラクルを行って、そして、ね、死んでいった、ね、そういったことではなく、これは、ね、神が、ね、神はあなた方にこの方の証をされたのですと書いてありますね。これはあなた方自身ご承知のことです。アーメン。神はあなた方にこの方の証をされた。ですからこのナザレ人イエスは神が承認した救い主メシアですよ。そのためのセメイオン、数々起きました。ですからこのイエスキリストが神の御子救い主だということの証ですね。この22節においてはイエス、人となって来られたイエス・キリストが、何をされたのか、それについての、まあ、端的に説明する説、それが22節で、23節はキリストの受難、十字架の苦しみを表す説です、23節で、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし、24節、しかし、しかしが出たら、三角で記す、イエス、御言葉を理解するために、木野先生が説明してくださいました。しかし、神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。アーメン。この24節以降、キリストの復活、よみがえったイエス・キリストについての話、そしてこのメシアがよみがえるということの予言、これはもうあらかじめ旧約聖書から示されていることだということをペテロが示します。メシアのその特徴、その最も大事な特徴はよみがえるということです。死に束縛されていないということ、永遠に生きるということです。25節からダビデは書いてありますね。ここ詩編の引用ですけども、この25節は以降は詩編16編の引用ですね。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。アーメン。ここにおいてダビデの詩編、ペテロを引用しました。手振りにしていたんです。ヨエル書のみならず詩編も暗唱しておりました。で、ダビデは私はいつも自分の目の前に主を見ていた。ダビデの主、ダビデよりも偉いお方をダビデは見ておりました。でそれで彼はこのダビデの主はどういうお方か、魂をハデスに捨てておかず、聖者が朽ち果てるのをお許しにならないって27節にありますね。けれども、この29節からペテロの説明が再び始まるんですけども、兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持ってこういうことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。で、まあ、つまりこの27節の私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならない、これダビデ自身のことではないんですね。ダビデは死んで葬られております。で、ということはこれは何か別のものを言っている、別のもの、それはすなわちダビデの主イエス様のことですね。30節、彼は預言者でしたから 神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスに捨てて置かれずその肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。アメン。よみがえりの主イエスキリストについて、ね、明かししております、ね、ダビデは詩篇を書きましたけれどもこれは、ね、ダビデ自身を称えるために書いたのではなく後に来られるイエスキリストよみがえりの主を、ね、ダビデは語ったのだ。このイエスキリストが、ね、よみがえった、ね、私たちはそのことの証人です、ね、ですからイエスキリストは、ね、このダビデも、ね、予見したあのメシアイエスキリストである、ね、ということをここを、ね人々が目で見たこと、それから御言葉に書いてあること、この二つを根拠にして、イエスはキリストであるということを、ね、それを証査、ね、見事論破したんですね。で、それだけではありません。ね、33節。ですから、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。アーメン。で、この33節においては、神の右に挙げられたイエス、すなわち天に挙げられた、ね、昇天したイエスって、使徒行伝にもありますね、天に昇り、ね、主は、ね、聖霊によって宿り乙女マリアによって生まれ、ね、人となって来られたキリスト。そしてキリストは3年半の間、技を、ね、力ある技と不思議な技と証の奇跡、ね、デュナミスとテラスとセメイオンを行いました、ね、しかし、ね、受難に遭いました、ねポンティオピラトのもとで苦しみを受け、ね、使徒信条では告白されます、ね、23節において、ね、キリストの受難が語られ、ね、しかし復活、ね、24節から、ね、いつまでも、ね、黄泉の中に捨ておかない、ね、あの黄泉に下り3日目に死人のうちよりよみがえり、ね、天に昇り、ね復活と昇天があります、ね、33節は昇天の話ですね。神の右に挙げられたイエスが、ね道から、ね、賢より鍛えて生きる者と死にたい者とを裁きてもらう、ね、そして、ね、聖霊を、ね、天の御座から生徒たちに注いでくださる、ね、そのことがこの33節にあります。でそして、ね、あの34節、ね、ダビデは天に昇ったわけではありません、ね、彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。これダビデのことじゃないんですね。ダビデは天に昇って全能の父なる神の右の座についていない。だから34節ダビデは天に昇ったわけではありませんって言ってます。じゃあその天に昇ったお方はイエス様です。でダビデは、ね、私の 主は私の主に言われた、ね、どうしてダビデ、ね、私の主に言ってるのか。それは、ねイエス・キリストがダビデよりも偉大でだからです。イエス様も、ね、あのパリサイ人たちに質問しました、ね、どうしてダビデは、ね主は私の主に言われた詩篇で告白しているのに、ね、じゃあなんでメシアはダビデの子なのですか、ねその質問について、ね、パリサイ人の律法学者たちは何にも答えられませんでした。けれども、ね、ダビデの後に来られるお方、ダビデの子として来られるお方は、ね、イエス様はダビデよりもはるかに偉大です。なぜ、ね、この25節か28節のところにおいて、ね、いつまでも魂をハデスに捨てておかないって。ダビデは、ね、死にました。死にましたし、また葬られましたけども、このイエス・キリストは、ね、いつまでもハデスに捨ておかれないって、よみがえりました。だからダビデよりも、ね、キリストの方が偉大や。ね、また、ね、この、34節、35節の引用においては、ね、このお方は、私の主は、天の全能の父なる神の右に座したまえるお方だって、ね、ダビデは、ね、そんなことはできませんでしたが、しかし、ね、このダビデの子として来られるメシアはこのことをしました。だから、ね、ダビデよりもはるかに偉大なお方はイエス・キリストだ、ね、ペトロはこのところにおいて、ね、御言葉を引用してイエスはキリストだって、ね、論破してるんですね。でそれで、ね、36節ですから イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。でなんとこの預言者によっても語られ、またあなた方がもう今目の前で見たでしょ、この印不思議、ね、この奇跡、ね、これらも証ししているイエス・キリスト、このお方をなんとあなたは十字架につけてしまったのだ、ね、このメシアなるお方を十字架につけてしまった、ね、ここにいる人々を、ね、このあのイエス様の十字架の場面に、ね、いた可能性は非常に低いです、ね、なぜならこの人々は全世界から今集まって、ね、この祭りに、ね、集った人々ですけども、まあ、きっと大勢の人々は、ね、あのキリストの十字架を見たでしょう、ね、何しろその、イエス様の十字架のその時は杉越の祭りの時代、ね、ユダヤ三大祭りの杉越の祭りの、ね、時に来て、その時にも、ね、敬虔なユダヤ人は全世界から集まります、ね、けれども、ね、何も、ね、この人々がイエス様を十字架につけたわけではなかったですね。十字架につけたのはむしろローマ兵とか、ね、パリサイ人と律法学者たちが十字架につけました。なんで、ね、あなた方も十字架につけたのです、ね、言ったのか、ね、参加したんですね、同意したんです、ね、メシアじゃない、ね、これはメシアじゃない、こんなローマ兵に、ね、無様に引っ立てられて、ね、十字架につけられるのは、ね、メシアじゃない、もっとメシアは、ね、スーパーマンのように、ね、力強くて圧倒的印不思議を持ってその悪いやつを打ち負かすのがメシアだ、あれメシアじゃない、ね、それ、ね、すなわちイエス様の十字架に参加したと同じなんです、ね、あなた方はこのイエスを十字架につけたのです。したら、ね、37節で人々はこれを聞いて心を刺されたんです、ね、でそれで悔い改めへと導かれていきます。私たちもですからこのイエス・キリストが、ね、メシアじゃないとするなら 言うとするならば、私たちもこの十字架にイエス様をつける側に参加してしまった、ね、あの神が、ね、認証された神の御子キリスト、ね、預言者たちも告白し、ダビデも支援で告白したあのメシアキリストをあなた方が十字架につけたのです、ね、これに対して、ね、心を刺される、ね、そのことが起きました。このようにですね、このペテロの説教、ね、まあ、今日の主題はこのペテロの説教部分なんですけども、まとめてみますと、ね、ペテロの説教、ね、あの前半3分の1はこの印について、この不思議な出来事について、ね、それを御言葉を引用して、ね、ヨエル書を引用して説明しました、ね、そしてこれは何も人が酔っ払ってとかそういうことではなく、ちゃんと預言書に書いてあることがの成就ですよ、ね、ペテロまず説教し、それから、ね、この22節以降の、ね、後半3分の2はナザレ人イエスについて、しかもその内容はまず、ね、22節や人となって来られたキリストの3年半の技について、それそして23節はキリストの十字架の受難について、ね、そして、24節以降蘇ったことについて、ね、しかも、ね、このダビデの詩篇を引用し、ね、このダビデの詩篇、これはダビデ自身を言ったのではない、ね、ダビデは、ね、ダビデのことではなくキリストのことだ、ね、キリストはハデスにいつまでも捨てておかれずに、ね、朽ち果てるのをお許しにならなかった、ね、唯一の、ね、神がそのようにしてくださったお方だ、ね、そして、ね、この33節、これは天に上げられたイエス、ね、天に昇り、ね、このイエスについて、それから、ね、この34節、全能の父なる神の右に座して甘えるイエス様についてですね。そしてこのイエス様から、ね、この33節では、ね、このですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。アーメン。今あなたが目の前で見ているこの技、もし皆さんが聖霊で満たされて、そして、ね、もう以前の皆さんを知る人が、ね、もう変えられた皆さんを見てあっと驚いている、ね、とするならば、皆さんは、ね、今あなた方が見聞きしているこの私の、ね、作り変えられた様、これは、ね、全能の父なる神の右に座してまいるイエス・キリストから来られた聖霊がなせる技ですよ、ね、もう 目の前で見聞きしていることを、これ人が否定しようがありませんね。本当にこのように力ある技がなされたら、もうすらすなちイエス・キリストをあなた方が信じなさいという、その責めようですよ、そのサインですよということを私たちも告白するべきです。本当に現代ね、 YouTube とか見ますと、ね、多くの説教者がね、自分がした印、奇跡、体験した不思議な技、ね、死後の世界のことについてとか、ね、あるいはね、どこどこの国に行って、ね、悪霊を追い出したとかね、そういった諸々を語りはするけども、ナザレ人イエス・キリスト、ね、それも人となって来られたキリストを告白していないとするならば、そういったメッセージはちょっと、ね、遠ざかるべきですね。また御言葉引用、ペテロは3回もしました、ね、御言葉引用がない、ね、説教、ね、ただ単に不思議なことをして終わった、ね、さあ悔い改めの祈りを始めましょう、ね、御言葉引用が一つもないまま、そういうふうになってしまうとするならば、ちょっとそこからも離れた方が、ね、賢明です。ペテロの説教、これは御言葉引用があり、そしてイエス・キリストに人々を向け、悔い改めてを導き、イエス・キリストを信じる方向へと、ね、導く、それが、ね、ペテロの説教の中にあります。これが聖霊に押し出された人の技、ね、ヒステミンの受動体、ね、立ち上がらされた、ね、精霊によって立ち上がらされた人は必ずこのように、ね、御言葉とイエスを語ります、ね、これがないとするならば、ちょっとそれは、ね、離れた方がいいです。どうか皆さんはこの、ね、御霊に満たされること、ね、そのためには本当に皆さん御言葉を蓄える必要があります。御言葉が皆さんに蓄えられているならば、このペテロのようにさっと、ね、必要な時、必要な瞬間に、ね、必要な説教を、ね、語り出すことができるからです。御言葉10万になりましょう。そして聖霊10万になって、そして本当にこのペテロのように多くの人々にイエス・キリストを明かしし、イエス・キリストの栄光化をし、そして多くの人々を命へと、死から命へ、罪から、ね、悔い改めへと、そして永遠の命へと導く、ね、そのようなことに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、今朝もまたあなたがこのペテロの説教を通して御霊が触れられるならば、一体何をするのか、それを証ししてくださったことを感謝いたします。イエス様、あなたこそ王の王、主の主です。あなたを栄光化する霊、これが神から来た霊です。ペテロはまさにイエス・キリストを告白しました。聖書をその通り宣言しました。本当に私たちもこの御言葉に書いてあること、これをこそはっきりとメッセージし、またイエス・キリスト、それも人となって来られたキリスト、十字架にかかれて死んで葬られ、蘇られ、天に昇られ、そして今や全能の父なる神の右に座したまえる、このイエス様をはっきりと告白していく私たちでありますように、あなたが今日も御言葉を通して養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聖霊によって押し出されて語らざるを得ない、この聖霊十万のメッセージについて今朝私たちに語ってくださったことを心から感謝いたします。人々がそれを葡萄酒に酔っているとか、そのようなことを言うとき、私たちは言い訳で返すのではなく、御言葉引用を持って、確固たる、確かなる御言葉を持って、私たちはそのイエス・キリストを明かしし、そしてイエス・キリストを豊かに語り尽くすことができる、そのような御言葉十万となることができますように、今導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様はいかなるお方であるのか、イエス様の歩まれたその道、そしてイエス様がなされたあらゆる不思議、印、そしてそのすべてがイエス・キリストを栄光化されるものとして、人となって来てくださったイエス・キリストをいかに証ししているのか、私たち一人一人がそのチェックリストを持って、私たちの一つ一つ語るべき一つ一つをよく悟り歩むことができますように、今導き助けてくださることを心から感謝いたします。あらゆる デュダミス、またテラス、セメイヨン、そのすべてがイエス・キリストを証しするものであり、そしてイエス・キリストを豊かに表すものであり、そしてそのすべてを通してイエス・キリストを信じる、そのイエス様の救いが豊かに表されるすべてとなっていくことを覚え、心から感謝いたします。今日もこの一つ一つのメッセージを通して、私たち一人一人がいかに語るべきであるのか、イエス・キリストの証によって私たち一人一人が今日もその勝利を得るものとして豊かに歩むことができますように、今導いてくださることを心から感謝いたします。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝ったと、私たち一人一人がイエス・キリストの証のゆえ、またイエス様が十字架上で流してくださったその尊い子羊の血潮を、本当にイエス・キリストの血潮をもって私たちが罪許され、また贖いを受けて、そして生かされているのだということ、大胆に語り尽くすことができますように、今導いてくださることを心から感謝いたします。そして私たち一人一人に与えられたその御言葉、そしてイエス様というお方を私たちがますます知ることができ、また聖霊の促しによって御言葉を語るとき、罪について、義について、裁きについて、世が誤りを認める、このようにイエス・キリストが語られたときに心を刺され、多くの人々がイエス・キリストを信じた、そのような私たち一人一人の御言葉によって促された働き、あらゆる場所場所においてイエス様を語るとき、そのすべての働きが御言葉によって、聖霊によって充満された、そしてイエス・キリスト命によって、イエス・キリストの証によって豊かに充満された一つ一つの働きとなっていくことができますように、イエス様祝福してくださることをどうかよろしくお願いいたします。今日も人となってきたイエス・キリストを証しする霊をもって、私たち一人一人が豊かに、あらゆるそのそれとは逆の偽の預言者、またあらゆる偽の霊を見分ける力を豊かに与えられ、この時代の中にあって私たちがしっかりとイエス・キリストの御心に基づいて、また聖霊に促されて働き、その一つ一つの働きを通してイエス・キリストを信じる、その救いの技が豊かに表される、イエス・キリストの証人として、イエス・キリストの働き人として豊かに進んでいくことができますように、今日も導き私たちを教えてくださったことを心から感謝いたします。そのすべてを通して主の皆が大いに褒めたたえられる、その働きとして豊かに進んでいくことができますように、主が成してくださった、そして豊かに語ってくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。